大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Last couple of times we talked about newspapers.
That's right.
I would like to switch it to TV.
Oh, great topic.
Yeah? Do you watch TV a lot?
I have to admit I do watch a lot of TV, both English and Japanese shows, actually.
All right.
How about you? Do you watch a lot of TV?
I do. I'm addicted to it.
Really?
Oh, yeah. So whenever I'm home, you know, I spend most of my time watching TV. I sound like I'm a moron, you know?
No. What sort of shows do you like?
I like news shows, talk shows, sports, and documentaries.
Yes. Documentaries.
Animals. You know, animal world. Anything about animals. Yeah. What about you?
Same for me. I like a mix of news, documentaries, comedies, some dramas as well.
Uh-huh.
And I do, as I mentioned, I do watch some English shows. I watch some Japanese shows. And I can justify my habits by saying that if I watch the English shows, like the U.S. shows, it keeps me in touch with my home culture.
Right.
But if I watch the Japanese programs, oh, that's just me studying Japanese and studying Japanese culture. So, but I do admit it's mostly for entertainment, actually.
Oh, okay. Of course, you know, back in the 50s and 60s, a lot of us watched all those great American TV series, you know, like Rawhide, Father Knows Best, Rifleman, Wanted Dead or Alive. I mean, they were so great. Yeah,
you know, I find it interesting when I talk with people who are maybe like in their 50s or maybe 60s or something in Japan. A lot of people know all of those American shows very, very well. But nowadays, of course, there's a lot of Japanese programming, too, so people don't know it. So I have that kind of special TV connection sometimes with people of that generation, too. You know what I've noticed, though? There are a lot of Japanese-English terms that pop up when we talk about TV in Japan. Things like waidosho. Which is, you know, written as wide show sometimes when you read newspapers about the Japanese television industry. But it's just one example of what I guess I could call a Japanese-English term. For wide shows, we wouldn't really call it that. We do have similar programs in the States, but they're generally called morning shows or daytime talk shows, depending on the format. And then, of course, there is the very popular term of drama or drama. Now, of course, drama is an English word, but it's used in a slightly different way than it's used in Japan when talking about those kinds of programs. Now, in Japan, of course, drama refers to fictional stories that run for about 3 months or so, with new shows popping up every season. Now, Japanese TV seasons, of course, correspond with the actual seasons, you know, winter and spring and summer and fall. But in the U.S., these types of programs in general are just called TV series or TV shows. And the word drama is used for TV shows with serious themes. Funnier shows are called comedies. And you'll also hear the term sitcom for situation comedy, which describes a particular type of comedy. Now, as far as TV seasons go, as I mentioned in Japan, there are actually four different seasons, just like the real seasons. But in the U.S., there's really just one main TV season, the major one. And most new series will premiere in the fall, usually September or October, and they'll run until about May. After that, you'll have some summer programming. You might see some new shows, but often it'll be rebroadcast or reruns of those TV series that were running from September to May.
Mm-hmm. さてですね、テレビについて今回は話を進めているわけなんですが、冒頭でですね、実はスーザンさんが相当テレビ好きだということがもうわかりましたよね。英語の番組も日本語の番組もですね、相当見ているようでありますが、まあ英語の番組を見る口実としてはやっぱりですね、アメリカのことをちゃんとやっぱりキャッチアップしておかないとねとか言ってるのかもしれませんね。日本語のテレビを見るときはやっぱり日本語の勉強になるからねっていうようなことを言って、それを口実にですね、テレビにかじりついている。そういう、図をちょっとご想像いただくと、なんかね、インテリのスーザンさんが、そんなにテレビばっか見てんのかと。まあでも、インテリもテレビ見るからね、もちろんね。うん。まあ私もですね、実は相当テレビ好きです。 お互いにドキュメンタリーとかニュースものが好きだということはよくわかりましたけどね。我々の世代は1950年代、60年代にですね、ローハイドとかね、覚えてますね。パパは何でも知っている。Father knows best って言うんですよね。それからね、拳銃無宿。ね、スティーブ・マックイーンですよ。ライフルをちょぎったやつ持ってんだからね、ピストの代わりに。変わってるって変わってないよね。これは、wanted, dead or alive っていうね、お尋ね者の、よく西部劇にですね、貼ってありますよね。wanted, ね、お尋ね者。手配中みたいなもんですよね。生死に関わらすっていうんだね。dead or alive。まあ、ああいう番組本当に一生懸命見ましたよね。さて、今回ですね、いわゆる日本語でよく使っているテレビ関係表現が必ずしもそのまま使えない。ちょっと、OK みたいな感じがしちゃうのありますよね。ワイドショー。ね。英語らしく発音したから通じるってもんじゃない。ワイドショー。とか言ってもね、ダメなんだということですよね。これまあ、こういう呼び方は特に英語にはなくて、それが朝のワイドショーであれば、モーニングショーとかね、午後やったらデイタイムっていうふうに言い換えるとかね。ドラマ。これはまたね、おじさんはドラマって言うんだけどね、若い人はドラマって発音するんだね。これがね、どっちの発音だとしても、ドラマ。っていう言い方は非常にですね、いわゆるシリアスなドラマの場合のみ使うということで、まあ普通はですね、連続ものの連続ドラマっていうのは TV series とか TV shows のようにまあ普通は言うんです。もう一つね、英語の表現でっていうのがありますね。TV seasonね、テレビのシーズンってどういうことなのよってね、我々みたいにテレビかじついて年中見てるね、一年中 TV シーズンなんだよってことになっちゃうんですが、実はアメリカの場合ですね、 TV シーズンっていうのは Did you say last from what? November?
Last from, usually starts in September,
October. I see.
And then it goes through May. And that's where the kind of the fictional programs usually, the TV series.
I see.まあ、いわゆるドラマものですね。の新シリーズが流れるのは、だいたい9月、10月くらいから始まってですね。まあ、翌年の5月くらいまで連続して流されると。こういうの TV シーズンと呼ぶんだと。へーっていう感じですよね。うん。それから再放送っていうのありますね。あれ、rerun。run は走るの run です。run ですね。数えられる名詞なので、reruns と複数で言ったりすることもありますよね。それから最後にね、sitcom というのが出てきましたよね。sitcom なんですが、situation comedy とよく言うんですけど、これちょっともう一回説明してもらいましょうかね。Would you briefly explain it once again?
Sure. Sitcom or situation comedy. It's a particular type of comedy series. Usually focuses about, for example, people who work together in a particular office. Or maybe they're a bunch of friends. Like actually a very famous sitcom was called Friends. So it's about the situation is a group of friends living together in New York and about their love lives, et cetera, et cetera. So that's the situation of the situation comedy.
なるほどね。フレンズって番組ご覧になった方もいらっしゃると思いますけどね。ああいうふうに、例えば、若者何人かがこういうところでこういうふうに住んでて、恋愛がちょっとあったりね、冒険があったり、そういう、いかにもアメリカのですね、テレビ番組にありそうなもの。これがまあ、シチュエーションコメディで縮めてシットカムという呼ばれるものなんですね。Okay, let's go on to the phrases now.
Okay, well, for the phrases this week, I thought we'd look at a few more terms that are either Japanese English or whose meanings are slightly different, than how they're used in Japanese. So, for example, we have the Japanese English expression golden hour or golden time, refers to that time period at night where a lot of popular shows are on. In English, if you said golden hour, golden time, people probably wouldn't understand, because we use the expression prime time.Instead, to describe that time period.
これね、結構なんか通じそうな感じもあるんだね。ゴールデンタイムとかね。ゴールデンアワー。ゴールデンなんだもんだってね。うん。まあ、いわゆるですね、視聴率が高くなりそうな人がたくさん見る時間帯をゴールデンタイムとかゴールデンアワーって言ってますよね。 But prime time is the correct English.
That's right.
Prime time, P-R-I-M-E ですね。Prime time。これが英語としては正しいと。Alright, the next one.
Okay, now the next word is celebrity or celeb. I've been hearing this a lot on Japanese TV, but the meaning in English is slightly different. Celebrity or celeb for short, in English refers to people who are famous for some reason. Now, when I hear the usage in Japanese, it usually refers to people who are rich. They are not necessarily famous. They might be famous, but it generally focuses on their wealth or living a wealthy lifestyle. But the English use of celebrity refers more to the fame portion of it. So it is possible to be a celebrity in the U.S., for example, and not have lots and lots of money. Generally, it does focus only on the fame or a famous aspect of that person.
I see. Is it possible to use it as a shortened word, like celeb, English as well?
Yep, celeb. We will say celebs. You know, you might say that there was a party in Hollywood last night that featured many celebs, or all of the celebs went to that party, something like that. But again, it focuses only on people who are famous for some reason.
Right.
Often has to do with the entertainment world.
Right. さてですね、今度はセレブ。これもこのくらいよく使われるようになったカタカナ語最近ないんじゃないかという思うくらいよく使いますよね。決定的な違いは、まあ日本語の場合ですね、セレブというのは必ずしも著名人、有名人、芸能人が最も典型的な例かもしれませんが、そういう人じゃなくてもですね、いわゆる贅沢な暮らしぶりをしていたりですね、あるいは金持ちであったりということが日本語の場合セレブの、まあ、第一要件かなと思いますね。だから必ずしも有名人じゃなくてもセレブと、まあ日本の東京には白金っていうなんかおしゃれな高級住宅があるんですけど、まあそこをよく歩いていらっしゃるこのマダムの皆さんを白金ーゼなんて呼んだりねするんですが、白金ーゼのセレブのマダムたちとかなんかね、雑誌で読んじゃったり、NHK があるですね、渋谷のすぐ裏の方にですね、松濤っていう、これがまたすごいでかいお屋敷がある、もう高級住宅街。あら、お住まい松濤なんですって、相当なセレブねとかってこういうふうに言うわけですよね。ところが一方、英語のセレブリティというのはむしろ著名である、有名であるということが意味の中心で、必ずしもですね、金持ちじゃなくたっていいの。うん。だから、有名人だけどお金ないね、あの人あんまりって、そういうこと、まあ、あり得るわけですよね。それでもその人はセレブリティ。ということで、縮めてセレブというふうに、言うことも英語でもできるそうですが、意味がそこのとこで決定的に違う。ね。どっちになりたいかって、どうだろうね。皆さんどうですか？日本語のセレブになりたいですか？それも英語のセレブのようになりたいですかね？僕はね、日本語がいいな。うん。有名じゃなくてもいいや。もうね、暮らしぶりがいいという方がいいかな。What about you? Good question, huh?
Yeah, maybe the Japanese version of that as well.
やっぱりね、ということで、なんか最後は締まらない、くだらないことを私が言っちゃいましたが、皆さんはどっちのセレブがいいでしょう。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
Sponsored by Olympus.
みなさんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。一緒についてくるソフトを使ってお好みのポッドキャスティング配信サイトを登録しておけば最新のコンテンツを自動的に受信します。ボイストレックとパソコンを接続するだけで自動的にコンテンツが転送されますから、ボイストレックでポッドキャスト番組を素早く聞くことができます。 またオリンパスのポッドキャスト番組を簡単に登録ダウンロードすることができる番組ガイド機能が新たに搭載されました。番組一覧からお好みの番組をクリックするだけで簡単に登録することができます。もちろんクロスカルチュラルセミナーも一覧に表示されてますから、必ず登録していつも最新のコンテンツをお楽しみください。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。オリンピス。